今日はマタイによる福音書の22章になりますが、今のこの場面を思い出していただきたいと思いますけれども、イエス様がエルサレムに入城して、そしてこの宗教指導者たちと祭司長や長老たちと議論を始めたところ、というのはイエス様が宮の中で教えておられたわけなんですけれども、何の権威によってそういうことをしているのかと、いうことを言った後でイエス様がいくつかの、この例えを話されました。一つは二人の息子がいて、働いてくれと言ってるのに行かないと言った人が悔い改めて戻ってきて、でもう一人は行くと言ってるのに実際は来なかったですね。で次に、この大事なブドウ園の例えがあったわけですね。それが、このブドウ園の主が父なる神であって、そして農夫たちがその宗教指導者、ユダヤ人の指導者であったんですけれども、しもべを使わしても結局彼らを受け入れず、むしろ打ち叩くというようなことを行い、そしてなんとその主人の息子をですね、この使わしたんですけれども、その息子は、殺してしまったと、いうところから、この宗教指導者たちが行おうとしていることをイエス様は、例えの中で話したわけなんですね。で22章はその続きになります。で激しいその質問議論の応酬になっていきます。では22章の、そうですね、1節から7節までね、とりあえず読んでみたいと思いますが、イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びにしもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを使わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、ある者は畑に、別の者は商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出して、その人殺し者どもを滅ぼし、人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払ったと、いうことですが、これもうどういう内容かお分かりですよね。ブドウ園の時と内容は同じなわけなんです。王が父なる神様で、そして王子がキリストご自身でですね、この神の子ということで、王子がキリストご自身で、そして天の御国と言っている通りに、これからのこの神の国、天の国においての祝宴をするんだよと。で招かれている人たちというのが、これがこのユダヤ人たちだったわけなんですね。で、拒んだだけではなく、今度は、この殺してしまったと。でそれで兵隊を出したと書いてありますけれども、前回はですね、この石が人の上に落ちれば粉みじんにするというふうに書いてありましたけれども、これは具体的には紀元の70年にローマによってエルサレムが、この破壊されるわけですよね。そのことをこのイエス様がおっしゃっているわけなんです。で、ここから、私たち自身にですね、この神様の言葉を当てはめていくとなるとですね、まず神の国っていうのは祝宴なんだよということであります。 で、マタイによる福音書の8章の11節にはこの千年王国の話がねあってですね、こう書いてますけど、あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きますと、イエス様がこの地上で王として統治をされるときに祝宴を張られるんだよと、まあ、いうことであります。でこれが成り立つ、まず、ごめんなさい、でだから神の国というのはこのように喜びと、そして次に交わりですね、祝福の時、祝福の時であり喜びの時であり交わりの時であり、で大事なのはキリストを王としている者たちによって与えられるその空間なわけなんですね。でこのような招きを私たち一人一人が受けているわけです。でそのような招きの中に私たちが入らないってどういう時なのかと言いますと、このここから見ると、畑に行くですね、商売に行くですね、つまり自分の利益を優先するわけです。例えば物理的に何か用事があってですね、それで行きますか、そういう話を今しているのではなく、もっと何て言うんですかね、霊的にその神様が用意されているその祝宴、喜び、交わりというものを、この見失う、まあ、一つの原因というのがこの自分のことを考えていく。でもう一つが今度は捕まえて恥をかかせ殺すということで敵意を抱くですね。でこれがまあ祝宴をに預かることはできない二つの要因になっていくわけなんですね。で次読みますと、その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って出会ったものを皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会ったものを皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになったと。もう用意をされていたんですね。このお牛、太った家畜ですね。でこれは誰かがいなければいけないわけなんですが、招待した人は応答しなかったので、手当たり次第にその集めていったということですが、まあ、これはまあそのこの文脈の中では、異邦人になっていくわけなんですね。でこの前はですね、読んだところでは、43節ですね、21章の、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられますと書いてある通りで、手当たりしないですね、良い人でも悪い人でもとありますけれども、差別なくあらゆる人たちに神様が手を伸ばし招いて、そしてその宴会場をいっぱいにしてったと、まあ、いうことであります。でこれが私たちにとってはどういうことかといったら、神様はたとえこのように人間が招きに応じなかったとしてもですね、それで神の働きが終わるということはないんだ。神様はご自分の国の中に入れたい人というのをもう定めていて、そしてそれでいっぱいにしたいんだという思い、つまり人を新しく招き続けるということです。初めに招待された人が応答しなかったら、神様は他に応答するであろう人々を招いていくわけなんですね。で続けて ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、荒れの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。招待される者は多いが選ばれる者は少ないのです。私たちはですね、招待された人が皆選ばれているというふうに願いたいわけなんですけれども、現実はそうじゃないよと。でここで、本当になんか不思議な人がいたわけですね。婚礼の礼服を着ていなかったとありますが、でこの礼服って何なのかなっていうことを思いますと、聖書の中に、新約聖書の中に、まあ、旧約もそうだと思うんですが、身につけるっていう言葉がですね、たくさん出てくるんですね。で、これは、この祝宴ですね、王子のための結婚の披露宴とありますけれども、実は私たち教会自身が、子羊との婚宴をですね、天においてするという場面が黙示録の19章に出てるんですけれども、まあ、そこで花嫁が着ている服がこのように説明されています。19章の8節で、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。義なんだよ、義を身につけていくというこの礼服になっていく。だから例えばローマの13章の14節では、この肉の行いを捨ててですね、イエス・キリストの義を身につけなさいという言葉があります。そして今度はエペソの4章の22節から24節、これちょっと読みますね。その教えとか、キリストの教えですね、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方の心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。ここも身に着ると、キリストの義を身につけていくということをこの人は行わずして、この祝宴の中に入ろうと、披露宴の中に入ろうとしていっているわけなんですね。招かれた人たちというのはこの義を身につけている、つまり自分が悔い改めてキリストにあって変えられていく、この決断をしていったわけなんですね。けれどもこの人についてはそれを拒んだまま、この約束の御国の中に入ろうとしているわけなんです。ですから、この御国の中に、この祝宴の中に、天の国の中に入っていく、その招かれている人というのはキリストを身につけていく、変えられていくということに、このコミットメントですね、この決意をしている人たちであるわけなんです。でそうでなければ、ここであるようにこの外の暗闇、これ地獄ですよね、この放り出せというふうに書いてある通りになるわけなんですね。でこのようにしてイエス様が例えをこの彼らにじっくりとしっかりとお語りになったんですね。で彼らはイエスを捉えることができなかった、この前、学んだところにあったんですけれども、46節ですね、21章の、群衆を恐れた、捉えようと思ったけど群衆を恐れています。だから、ここで聞いた時点で、もちろん彼らがこのイエス様が言われたことに応答して悔い改めればいいんですけど、そんなことはしなかったと。でどうしたかって言ったら、言葉の罠にかけようとしたわけです。言葉の荒探しをしていくわけなんですね。でこれも、彼らが、していることであると同時にですね、私たちが知ってはいけないことですよね。 15節で、その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。彼らはその弟子たちをヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとにやってこう言わせた。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見られないからです。それでどう思われるのか言ってください。税金をカイザルに納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか、ということで、パリサイ人がヘロデ島の人たちと言うと、これヘロデ島というのはユダヤ教の一派です。でもヘロデに今誓いを立てているというか、ヘロデに今寄っている人たちであって、まあ、ヘロデというのは、このローマに飼われている、王なんですね。あの傀儡ではないですけれども、そのローマに、媚びを売っている人がこのヘロデなんですけども、その周りにいる人たちですね、このヘロデの恩恵に預かっている人たちが、この人たちなんですよ。で、パリサイ人というのは立法を厳格に守っていくわけであって、この両派は普通仲違いしている人たちですね。仲違いしている人たちです。でも一致してるんですね、今ここで。キリストの一致ではなくて悪い一致ですね。キリストに敵対する方での、まあ、一致をしているわけなんです。で、税を払う、税金をカイザルに納めるということについて、もうとてつもない葛藤をユダヤ人は覚えていたという背景があります。例えば日本に突如としてこの大きな国がやってきてですね、そしてその勢力に対して税金を払えというふうに言われたらですね、それはもう嫌なわけですよ。で、事実そのガリラヤのところには、この使徒の働きの6章の37節に出てくるんですが、ガマリエルがですね、ガリラヤのユダという人物が人々をそそのかしたというのを書いてあるんですね。反乱を起こしていますですね。これ税金のことに関してですね、この実際にも、歴史的に残ってるんですけど、反乱を起こして、それで、ローマはですね、見せしめで多くのものを十字架につけました。だからこの税というのは選択ではなくて、もうこれは絶対に納めなければいけないものだというふうにもう強く言っていたわけなんです。だから今でもヘロデ島の人たちはこれはもう当然やってたわけなんですよね。でもパリサイ派の人たちはこれ嫌だったわけなんです。このような状況の中で、どっちに転がるとしてもユダヤ人が聞いたら、もうそのイエス様を預言者としていくということが嫌になってくるわけですね。もし納めなさいというふうに言ったらですね、嫌になるわけなんですよ。なんだよ、俺たちを解放してくれる、ローマから解放してくれる預言者だと思ったのにという話になってくるわけですよね。でも納めてはいけないと言ったら、そのままローマの方に連れていくことができるわけです。反乱の罪に問うことができるわけなんです。そこでイエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか。納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを1枚イエスのもとに持ってきた。そこで彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。そこでイエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去ったということで、はい、ここでイエス様の知恵は、このコインにですね、私たちもほら、人の 顔がついているっていうのはよくあるわけじゃないですかね、この効果にね。でもユダヤ人にとってもこれも偶像礼拝なんですよ。でしかもカイザルっていうのは神格化半分されていましたので、まあ、パリサイ人にとってはこれ汚れたお金ですね、その宗教的にもですね。だから、はい、見せなさいって言った時に、まあ、実際持ってたわけなんですけど、見せたわけです。そしたら、まあ、イエス様もですね、まあ、なんかこうじっくり掴むっていう感じじゃなくて、なんかちょっとこう汚らわしい感じでこう掴んだかもしれませんよね。カイサルでしょ、カイサルのついてるじゃない、いやカイサルに返しなさいよって、でこうやったわけなんです。で神様のものは神様のものということで、ここで驚嘆したというのがこういうことに、こういう意味ですね。普通はどっちかにこの絶対転がるっていう、この彼ら自身も葛藤していたことが、イエス様はものの見事に解決を与えておられたからなんですね。でここにバランスがあります。ま、今日学ぶところではイエス様はバランスのある方って言ってもいいですね。その神に仕えていくと同時に、この世における責任を果たしていくというバランスの中に生きていなければならないということをイエス様は教え、またイエス様は、そのような中で生きておられた方。極端になるって楽なんですよね。いや逆に楽になるったら極端になればいいわけですよ。だからやっぱローマに反乱する、またはローマにこびるですね、どっちかだったら楽なんですよ。けれどもどっちでもないというのがこのイエス様になるわけですね。でローマに対するイエス様の、なんですかね、勝利はですね、後に死者の中からよみがえると、それによって人々が新しく生まれて、その変えられた人たちによって構成されていく神の国、これこそがローマに対して力を持っていくわけなんですが、次にですね、このことを聞いて違うグループのユダヤ教の人たちが試しに来たわけです。それが今話した復活についてですね。その日復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問していった。先生、モーセはもしある人がこのないままで死んだなら、その弟は兄の妻をめとって兄のための子を設けねばならないと言いました。ところで私たちの間に7人兄弟がありました。長男は結婚しましたが死んで子がなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も7人とも同じようになりました。そして最後にその女も死にました。すると復活の際にはその女は7人のうち誰の妻なのでしょうか。彼らは皆その女を妻にしたのですと、サドカイ派の人たちは、基本的に目に見えないものを信じない人たちでした。奇跡を信じない、復活を信じない、天使を信じない、世俗的な人ですね。で、モーセの律法を今引用しています。今ここでは、まあ、皆さんもよくご存知のですね、ルツ記にもありましたし、あとはユダですね、ヤコブの息子のユダもそうだったんですけれども、この兄が死んだらその残されたヤモメとこの次男が結婚しなければならないですね。でその名を残すためだという律法に従ってたわけです。ですね、従ってたっていうか、ごめんなさい、律法を元にしてこの話を作ってるわけです。で、サドカイ派の人たちは、モーセの律法を信じていました。で、その他の後というものは、まあ、人が書いたものであって、それは信用にならぬと。比喩的にとかですね、文字通りではないと。で、パリサイ人は復活について信じていたのは明確にダニエル書の12章のところで、あるものはよみがえって永遠の命に、あるものはよみがえって永遠の意味に、意味っていうのは罰っていうことですね、 に至るんだと。でこのように言ってんで、全部予言書になるわけなんですよね。予言書であったり、そのあのそうですね。だからあの復活、そっちの方に書いてあるだけで、それは違うんだというのが、このサドカイ派の人たちの考えだったんですね。でサドカイ派の人たちは、その復活という考えそのものが理屈に合わないということを、このいかにこのバカバカしいか、ということをですね、この明らかにするために、わざとこういう普通ありえない話っていうのを持ってくるわけなんですよね。まあやりますよね、こうやってあのこのわからない話ですねに対して、こうやってあの何ですかね、まあ普通はありえない話、仮定を作ってですね、いかにバカバカしいかっていうことを、まあこのおのずと明らかにしていくっていう方法ですよね。で今彼らが考えてるっていうのはこの復活ですよね。復活で例えばあの人が死んでてですね、そしてあのその物質あるわけだけれども、まあ、土の中にですねこれ分解されてですね、これちょっとこの今こっちの男と女の話をしてますけれども、そしたら今度はですね牛が食べて、あのそこからできた草があってですね、その草をですね牛が食べてですね、その牛をですねあの人が食べてってですね、そしたらその人の体の一部になっていくわけですけど、復活するときはどういうふうになるんですかって言ってるのって似てるわけですよね。こういう物質的な考え方をしていくわけですよ。でそこでですね、まあ、私たちもそういう、まあ、あのそのあざけりっていうものをしょっちゅう受けるわけなんですけれども、イエス様はこうやって答えてらっしゃった。しかしイエスは彼らに答えて言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからですここ覚えててください。そういうことを言っているのは聖書をまともに読んでないっていうのがあります。まことしやかに、まあ、賢く一見ね話していくんですけれども、実は聖書をほとんど読んでないとか、読んでても明確に書いてあることも分かってない。で今度は神の力を知らない、ここは大事ですね。福音は信じる者に全てにとって救いを与える神の何ですか、知識ですって書いてないんですよ。力ですって書いてあるんですよ。力なんですよね、本質が力なんです。その頭でまとめるものではないと。で次に復活の時には、人はめとることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。大事ですねここね、はい、先ほど言ったその物質的なこと、肉体的なものではなくて、復活の体というのはその生殖活動をしない、子供を産まない、つまりその性別というものがないんだよとですね。その生殖活動はもうしない、体、永遠の体になってるんだよと、まあ、いうことであります。これは天について、終末について私たちが考えていくときに知っておく必要がありますね。頭ではわからないですけど、聖書にははっきりと書かれているということです。そしてそれを信じれば神の力に預かることができるんだよ。で続けて読むと、それに死人の復活については神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません、生きている者の神です。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いて、また驚いてますね。でサドカイ派の人たちのにからいつもこう何ですかね、議論されていたことが、このパリサイ派の人たちがですね、お前たちモーセの律法の中に書いてないじゃないか復活についてという議論だったわけです。でもイエス様は見事にこの箇所っていうのは出エジプト記ですよね、モーセに現れた時、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だ、モーセの律法の中にが入ったんだと。で、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だって言ったときに、神は生きている 物の神であって死んだ物の神じゃないよと。つまりモーセの時代、モーセの時っていうのはだいたい1400年ぐらいですから、1445年かな、出エジプトが。だからその時ですから、アブラハムがだいたい2000年ぐらいですから、もう400年500年経っている時にアブラハムもイサクもヤコブも生きているということをここで証言してるんだとなんですね。でこうやって、このイエス様が反駁したわけですよね。で今度はその話を聞いてパリサイ人たちが試していきます。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。ちょっとね、さっきの試すとちょっと変わってますよね。お、これはすげえじゃんというちょっと関心もあったと思いますね。すごいねっていう感じの、ちょっとこのなんですかね、この議論がですね、このまあ、イエス様は全然ブレてないんですけれども、彼らの方が飲まれていくっていう感じになってますね、今はもうすでに。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。立法全体と預言者とがこの2つの戒めにかかっているのです。はい、立法の専門家とありました、パリサイ人とありました。彼らは613の立法戒めをこの持って生きていて、今もそうですけれども、正統派のユダヤ教徒の人たちは613の立法だとこう言って、でその中でこの全てを並列にすることっていうのは現実上できないんですよね。でその中でどれを強弱をつけていけばいいのかということで議論があったわけなんです。でそこでどれかっていうふうに聞いたときに、これだっていうふうに言ったときに、またそこでツッコミを入れることができるわけで、でもイエス様は非常に何ていうか真っ当なこと、彼らもそれはそうだっていうようなですね、律法を取り上げたわけなんです。でそれが彼らがいつも唱えているシェマっていうんですけれども、この神は唯一であるですね。そして、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよと、これは申命記に書いてある。で次に、39節のところはこのレビ記から来てるわけですけれども、隣人はあなた自身の愛せなさいと。で大事なのはこの戒めにかかっているという言葉で、全ての戒めの動機が神を愛している、そして他者を愛しているという動機で守っていくものなんだよということですね。でこれイエス様が言われて、これがユダヤ人に対してだけではなくて教会に対してのキリスト者の倫理として、パウロ使徒とかも引用しているわけなんですね。愛の律法ということであります。だから、大事なのはこの2つ、神への愛、他者への愛ですね。で先ほど言いましたように、これもバランスなんですよ。まず神への愛がなきゃいけないんです。神への愛なんです。神への愛なくして他者の愛っていうのはありえないんですね。で今度は神を愛しているからといって他者を憎んでいるということもありえないんですね。だからいつも神を愛していくということを第一に置きながら、そして他者にその神の愛を、こう分かち合っていくというものが連携しているわけなんです。なんて言ったらいいかな、これ難しいですね。横の関係を正そうとしてもうまくがなかなかいかない、その時は何がいけないのかって言ったら縦の関係なんですよね。縦の関係がうまくいけばいくほど他者との関係もうまくいくわけなんです。でこういうこの二人三脚っていうよりもこの二つで一つですね、このバランスになっていくわけなんですね。で今度はイエス様の方が質問されます。 パリサイ人たちが集まっているときにイエスは彼らに尋ねて言われた。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼らはイエスに言った。ダビデの子です。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさいと言っているのですか？ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう？それで誰もイエスに一言も答えることはできなかった。またその日以来誰もイエスにあえて質問するものはなかった。はい。ダビデの子。当然、ダビデに対して世継ぎの子がキリストになるということを神様が約束され、サムエル記にも書いてますし、詩編にもですね、それが引用されていたりですね、いろんなところに書いてあります。でも、44節にあるこの詩編110編の一節、メシア詩編で、まず御霊によってってイエス様がね、強調されてますね。彼らもこれは認めていますね。ダビデ自身も言いました。御霊によってっていう言葉ですね。ダビデ自身が言ったんじゃなくて、神が言われたんですけども、で、彼を主と呼び、彼っていうのはキリストのことです。キリストを主と呼び、主は私の主に言われた。で、私があなたの敵はあなたの足の下に従わせるまで私の右の下にいなさい。この主、最初に出てくる主っていうのが父なる神です。で、私の主っていうのが子なる方です。つまり、キリストです。で、ダビデが生きてたのは紀元前の1000年ぐらいですよ。ダビデの子だったら、ダビデの後に出てこなきゃいけないのに、ダビデがその方を生きてる方として主と呼んでいるわけなんです。つまりダビデの子孫として世継ぎの子として出てくるだけではなく、この方はその人間として現れる前にすでに存在している神の性質を持った方、永遠の昔だから昔から生きておられる方なわけです。で、ユダヤ人はイエス様が父と私は等しい、父を知っているということを言い続けたときに、もう石を投げつけよう、殺そうと思ったわけです。なぜかといったら、あなたは人間でありながら神と等しくしていると、でこのようにして怒っていたわけなんですけれども、今のこの詩編の箇所を見ただけでもそれが証明されているわけですよ。でどうやって答えるんですかと、こういう話なわけなんですね。で、ユダヤ人もこのジレンマに陥っていたわけです。人が神、これが到底受け入れられない。神は神で人は人なんです。事実そうなんです。神は神で人は人なんですよ。でも、人になられる、ダビデの子として生まれる神の子、神ですね。これが聖書に書いてあるんだけれども、頭の中で合致しないから、受け入れられなかったわけなんです。で、ここにも、ある意味でバランスがありますね。やはりイエス様が神であられかつ人であられるというその中に住んでおられる方であることを私たちはここで見ることができるわけなんですね。で、それで、誰もイエスに一言も答えることはできなかった。その日以来誰も、ね、イエスに、質問する前になかったと。その言葉によって捉えようとする試みをもうやめてしまったわけであります。で、先ほどの例えの中にもこの何も答えなかった、 なんで礼服を着てないのかって言ったら黙っていた。で、こっちも彼らもあえて質問をする者はいなかったって、これは悔い改めたからじゃ当然ないわけなんですよね。逆に悔い改めたくないから何も言えないわけなんです。で、このように、彼らはついに自分を裁いていった、自分を裁きの中に置いていってしまっています。で、私たちが さっき言い忘れたんですけども、このさっきの披露宴の例えのところからですね、見ていけることっていうのは、私たちはとかく神様って窮屈な方だなってこう思うんですよね。でも実はその反対なんだよって、神様が心が広い方で、窮屈にしているのは私たちの方なんだよっていうことなんです。いろんなもので窮屈にしていくわけです。その今見てきました、ずっとね。でそれをいつどこでっていうことですね、外すか、その広げるか、ということになりますね。ですから、まあ、チャレンジですね、私たちにとってね。神様の国の広がり、それは本当にこの祝宴のような広がりがあるけれども、まあ、人間のこのパリサイ人やサドカイ人やそういう人たちの中にある、まあ、宗教性って言ったらいいかな、そういう心の狭さって言ったらいいでしょうか、まあ、これからですね、本当に離れていくことができるように、まあ、祈っていきたいと思います。今日は以上ですね。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。どうか私たちがあなたの御霊の流れの中に、このいつもいることができるように助けてください。そしてあなたが確実にあなたの働きを行われているということ、これを決して忘れることがないように助けてください。それに私たちが従順に従っていくことができますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。